副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております、副業アカデミー輸出物販講座の講師、田口唯人先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
一番初めに出ていただいて半年以上経ってしまいましたが、うん、新しく講座が始まっていかがですか？
うん、そうですね、もうあっという間に半年経って、おかげさまで、あれは以前は講座がスタートする前でしたっけ？
もう始まる直前ぐらいだったと思います。
本当に直前の収録でしたね。はい、
うん、
おかげさまで非常に好評いただいてといいますか、反響いただきまして、はい、うんうん、たくさんの方に受講していただいて、でも本当に最初の、受講生がちょうど半年終えるっていうところですね。
なるほど。今回も田口さんに4回連続で出ていただきますが、生徒さんのリアルな成果報告等もしていただきます。お楽しみに。
はい。
で、今回は久しぶりの、ご出演なので、田口先生の自己紹介と、やはり東南アジア向けの輸出物販の概要、こちらをまたお話しいただきたいんですが、
はい、
まずはでは田口先生の自己紹介からよろしいですか？
はい、改めまして、初めましての方もこんにちは、私田口唯人と申します。
よろしくお願いします。
今ですね41歳、サラリーマンをですね、約11年、うん、12年ほどですね、やってきまして、はい、まあ、20代前半は、大手メーカーで、20代後半から30代前半は、まあ、小さなベンチャー企業で働きまして、まあ、そこから、うん、まあ、サラリーマンでやっていくのは、一生やっていくのはどうなんだろうなとか、子供の小さいうちを、やっぱりこう、バリバリ働いて、成長の過程を見れないのはどうなんだろうなとか、いろんな葛藤がある中で、まあ、いろんなきっかけがあって、副業で、副業をいくつか始めて、物販ビジネスにも出会って、そこから、7年前ぐらいに、独立というか、会社も起こして、働いてたサラリーマンも辞めて、で、まあ、物販業ですとか、まあ、今回のようなこの講座での講師業ですとか、うん、まあ、その他ビジネスも含めて、今、展開しているところです。よろしくお願いします。
は
い、
その、独立を、その、考え出した頃っていうのは、どんな状況だったんです？
はい、独立を考え出した頃はですね、うん、とても、順風満帆なサラリーマン生活を送ってまして。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。順調だったんですね。はい、本当に、まあその年にしては、たくさん、収入ももらえてましたし、
はい。
すごく社会的に意義のある、仕事というか、まあ医療系の仕事だったんですけれども、
はい。
活躍も、恐れ、恐縮ながらも、こう、役職もすごい高いポジションでいさせてもらってとか、ただ、やっぱり死ぬほど忙しくってですね、
本当に、
体を壊す、やっぱ志はあるけれども、心と体がちょっとついてこないみたいな、やりがいはあるけど、点々みたいな、まあそういう意味では悩める時期ではありましたね。
なるほど。まあ成績良かったら仕事集まってきますもんね。
そうですね。はい。
確かに。病院のコンサルでしたっけ？経営コンサルされてる？
そうですね。おっしゃる通りで、医療機関、特にこう病院ですね、うん。大きな病院の経営のコンサルティングの仕事でしたね。はい。
なるほど。
そこのパフォーマンスが良くて、評価が出て、成果がいいから、どんどん忙しくなってみたいな、
うん。そうですね。小さな企業だったんですけれども、うん、本当に国と一緒の仕事をしたりとかしていけますし、うん、完全実力至上主義だったので、本当にこう、5歳上の人、10歳、15歳上の人を追い抜いて、役職を持って、ただどんどんそれって仕事が オン、オン、オンってされていく立場だったので、まあ、本当にこう、やりがい、本当にあったんですけど、うん、やっぱりどこかで上限は来ますよね。アッパーが来ちゃうなっていうので、まさに。
はいはいはいはい、
はい。
で、そんな中、副業はどのタイミングで始められたんです？
副業はですね、その、例えばちょっと危機感持ってきたタイミングぐらいで、まあなんかちょっと自分で別の武器、うん、収入の柱作りたいなっていうことで、まあひょんなきっかけで、はい、まあセミナーを受けて、それがたまたま物販でやってみようっていうことで、うん、いわゆる国内物販、セドリから私は入ってスタートしましたね。
なるほど。
いきなり輸出じゃないんですよね。国内物販とかいろんな物販一通りやってこられたっていうことでしたね。
そうですね。最初は国内で本当にこうアマゾンの転売、もうザ定番みたいなことをやって、そこからまあ輸出、輸入、有在庫、無在庫、輸出に関しても基本的にはアメリカで eBay とかで輸出するスタイルが多いと思うんですけど、まあ他のまだ日本人があんまりいないような国の物販、輸出物販もできるなっていうので、そういうのも研究していったっていうので、本当一通りやりましたね。
なるほど、なるほど。それでその輸出物販が一番向いてるという感じになったんです？
そうですね。実は今も、輸入も国内での販売とかもやってるんですけれども、はい、まあ、それこそ、まあ、この半年間でもすごく世界の情勢が変わっていると思いますが、その、まあ、シンプルに為替だとか、経済の状況だとかで、なんかこう、いつでも、どこにでもピボットできるようにしときたいなっていう考え方はあって、そういう意味で言うと、今は、今の現状ですと輸出が、まあ、非常に、結果も出しやすいし、メリットがあるかなって思って、アクセルを踏んでるところですね。
なるほど、なるほど。まあ、今回は輸出物販の概要も、まあ、後ほどお話しいただこうと思うんですが、
はい、
その、田口さんが、その、独立するようなきっかけになったのっていうのは、なんか、もう会社辞めてこっち一本で行こうっていうふうになったのは、なんかどんなタイミングだったんです？
はい、はい、ありがとうございます。そうですね。もともとは、今、おっしゃっていただいた通りで、はい、サラリーマンの月収ぐらいを、まあ、3ヶ月以上稼げたらやめようっていう自分の中での目標を決めてたんですよね。
はいはいはい、はい。だ一月にですよね。一月に3ヶ月分ぐらい稼げたらと。はい、はい。
いや、違いますね。サラリーマンと同じぐらいの、月収ですね。
あ、それを3ヶ月連続で稼げたら
?3 ヶ月連続で。
継続できたら、
ね、なるほど、なるほど、なるほど。
はい、はい、はい、はい。で、まあ、その目標に向けて、徐々に、利益を伸ばしていってたんですけど、うんうん、実はですね、その途中で、ちょっとお話ししづらいことなんですけど、はい、会社の中で、同僚がですね、突然亡くなってしまうっていう、まあ、事故というか、はい。まあ、会社のせいでは結局なかったという結論にはなったんですけれども、はい、やっぱりそういう小さな会社で起こった事件なので、まあ、そこがやっぱり大きな転機というか、うん、まあ、私自身も上司だったし、うん、それでいろんなフォロー、まあ、社員のフォロー、クライアントのフォローもしながら、で、いざやっぱりこう、落ち着いた、冷静に考えたときに、やっぱり自分も同じような状況になる、うん、むしろ自分の方が、そうなる環境というか、もっと忙しい状態みたいなことに。
ああ、なるほど。過労でということですか。
そうですね。過労で、うん、まあちょっとだから、体も心も、ちょっとその瞬間に、一回ちょっとプツって切れちゃう瞬間があって、
はい、はい、はい。
はい。もう、だから、私は、本当にこう、そういう局面にさらされてしまったので、で、会社もちょっとだけお休みもらって、考えて、いや、もう、ちょっと一回離れないと、うん、なんか自分自身がまずいなっていう、本当に危機的状況になったっていうのが、もう本当に独立しようと思ったきっかけですね。
なるほど。
いろいろあったと。
これは、
考えさせられることがね、多かって。 あ、なるほどね。
本当に怒っちゃったみたいなね、
ことですね。実際でも、はい、本当にそうですよね。それで、本気で、あの、会社員以外のマネタイズを考えて、うん、その、物販で3ヶ月安定して本業以上、あの、収入取れるようになるのは、どれぐらいかかったんですか？副業を始めてから。
そうですね。副業始めてから、実は1年後にそういった事件が起こって、で、はい、少し会社を休んで、で、その後ですね、1年半ぐらい経過したタイミングで、
うん、
初めて、もう月収も超えて、うん、まあ、月収の本当に2倍ぐらいになったのかな。ちょっと一気にこう伸びる瞬間があって、もうそれで、まあ、そうですね、それで辞めるみたいなのを決めたってことですね。うん、はい。
じゃあその会社を休んだタイミングで、ちょっと副業に集中できたっていうところもあったんですかね。
あ、おっしゃる通りです。そうなんです。なので、ちょっとこう、お休みさせてもらえて、冷静になって、ちょっと一回じゃあもう、思いっきりアクセル踏んでみようと思って、踏んだらちゃんと結果も出たので、まあ思い切って辞めれたっていうところありますね。
うんうんうんうん、その時に、その、物販は、はい、国内でも海外でも輸出も輸入もやってたということなんですけど、それで一番大きく結果が出たのはどれだったんです？
はい、その当時からやっぱり輸出でしたね。
なるほど。
まあ、私の場合は、はい。
はいはいはいはい。だから今、田口さんが副業アカデミーで講座を持ってるのが輸出物販講座なので、その時から、その、まあ、主要な、まあ、一番武器となってるのが輸出物販になったと。
はい。
なるほど。
それでご自身で結果出るようになって、
はい、
あの、生徒さんっていうんですかね、こう、教えるようになったのっていうのは、
はい、
どれぐらいのタイミングからだったんですか？
教えるようになったのは、私自身が副業を始めて、物販の副業を始めて2年後ぐらいですね。
うん
はい。まあ、輸出、輸入、国内と一通りやってきて、まあ、私自身もともとそういうコンサルタントの仕事で、まあ、人に教えるというか、本当に病院のあらゆる職員に、こう、研修をしたりするようなお仕事もしていたので、
はい。
なんかこう、まあ、自分がやってきたノウハウをまとめて教えるっていうことは、まあ、できるなっていう、まあ、準備が整ったので、はい。
なるほど。
満を持して始めたっていうことですね。
うん。だから、もともと人に教えるっていうスキルセットをお持ちだったので、輸出物販で結果が出だして、はい、まあ、会社も辞めたタイミングで、はい、その、輸出物販を人に教えるっていうのもやり出したと。
そうですね。辞めて、ちょっと落ち着いてからという感じですね。うん、すぐではなかったんですね。はい。うんうんうん、
田口さんの、なんか、その歴史が分かったところでですね、次はやはり、その東南アジア向けの輸出物販の概要についてもお聞きしたいんですが、
はい。
基本的な流れから教えてもらっていいです？
流れからですね。はい。
はい、
そうですね。まあ、まず、まずもって輸出って言っても本当にどのエリアに、どの国に売るのかっていうのが、とても大切というか、バリエーションがすごくありますんで、はい、まあ、この中で今、その市場も伸びてて、まあ、これからも来るし、ライバルも少ないし、日本のものが売れるみたいな、まあ、三拍子揃ってるのが東南アジアだっていうので、まず、東南アジアにフォーカスを当てた講座にしているというの、いう前提があった中で、
はい。
流れとしては、もう本当にシンプルで、日本にある素晴らしい商品、うん、本当にいろんな商品ありますけれども、日本のものを、ネットで仕入れて、その東南アジアのプラットフォームで販売をする。で、そこの、日本での仕入れの価格と東南アジアの現地で売る価格に差益が生まれるので、そこでこう利益を取っていきましょうっていう、簡単に言うと、そんなビジネスモデルになります。
はいはいはいはい。なんか初めて聞く方にイメージがつくように説明すると、はいはい、例えば商品ってどんなもんなんですか？日本製の商品っていうのは。
そうですね。本当にいろんなものがあるんですけど。まあ、ちょっと誤解を恐れずに言うと、本当に何でも売れる。例えば、はい、そうですね。本当に今、この、音声を聞いている皆さん、家の周りとかもし見渡してとか、外を歩いてたら外見渡して、なんか売ってるものとかも想像していただきたいんですけど、例えばドラッグストアに売っている、はい、ちょっとした、そうですね。じゃあ化粧品。もちろん化粧品ってそういったドラッグストアで手軽に数百円で手に入るものもあれば、ちょっとこう、はい、メーカーブランドものの高級なものもあると思いますし、
デパートの1階とかで売ってるやつですよね。
そうです、そうです、うんうん。で、日本の有名なメーカーもたくさんあると思いますし、
はい。
まあそういった化粧品ですとか、あとは食品なんかも東南アジアでは、もちろん、ダメな成分とか、ダメな原材料とかはありますけれども、うんうん、普通にお菓子が売れるとか、
はい、はい、はい。
まあ、お菓子一つとってもいろんなメーカー日本にありますし、どんどん新作のお菓子とかも出てきますよね。うん、とか季節限定の味とか、そういうのもありますよね。
はいはいはいはい、はい。
うん、今言った二つだけでも本当に何百何千どころか何十万と商品がやっぱりあると思うので、
はい。
はい。そういったものは売れますね。はい。
なるほど。本当にじゃあそのドラッグストアとかスーパーに売ってるものから、デパートに売ってるもの、ドンキホーテに売ってるものまで、もうありとあらゆるものが対象になると、
はい、うん。そうですね。
東南アジアは日本のこと好きですもんね。皆さん、どの国も。
うん、
そうですね。なんか改めて、考えてみると、まあ同じアジアの国々ですし、まあね、東南アジアって言葉の通りで、はい、サウスイーストのアジアですし、うん、我々東アジアですし、
はいはいはい、
ね、非常に、やっぱりこう、近いし、日本のこと好きな方が多いですよね。
旅行で回ると、そんなイメージがありますね、東南アジアは。
うん、そうですね。非常に日本が好き。かつ、若者が多いですよね。そこもすごくいいところだと思います。
そこは日本と大きく違いますよね。
違いますね。
チャンスですよね、うん、そこが。
そうですね。なので、若者向けにとかって考えていくと、本当に平均年齢20歳違いますからね。
あ、そんなに違うんですか。
はい。
なんか給与も上がっていってるイメージがあるんですよ、向こうの国は。
あ、おっしゃる通りですね。平均の給与ってなると、やっぱり日本の水準よりは圧倒的に低い国が多いですけれども、はい、それでも、やはりこう都市部でバリバリ働いてる方の所得はすごい高いし上がってますし、もちろん平均もどんどん上がってっているので、うん、なんかこう、高いもの売れないんじゃないとかって言われるんですけど、そんなことなくて、はいはい、結構高いものも売れるんですよ。
なるほど、なるほど。
本当にあれですよね。商品の種類は、多岐にわたってて、はい、いろんなものが、売れると。しかも品質が高いので、日本の商品は。うん、ただ東南アジアの人たち、実は喜んで買ってもらえるっていう、
うん、
傾向があるかなと思うんですけど、うん、
はい、
でも、この仕組みで一番すごいなって思うのは、はい、通常の物販って、仕入れて在庫して、それをこう、販売する有在庫の、物販が基本的なんですけど、はいはい、まあ、この田口さんの輸出物販のノウハウって、基本的には無在庫、うん。
はい。
在庫せずに売ることができるっていう魅力があると思うんですが、はい、この辺もちょっと教えていただきたいん
です。そうですね。はい。今、マサさんおっしゃっていただいた通りで、本当に輸出っていうメリットもあるし、かつ、無在庫って、こう、まあ、聞いてパッとわかんない方もいると思うんですけど、もう本当言葉の通りで、在庫を持たずに、要するに売れてから仕入れるっていうスタンスで販売ができますんで、リスクがないんですよね。在庫を先に売れるかもしれないものを何百個とか何万何十万って仕入れておく必要が全くないので、売れてから仕入れて、つまり売り上げが確定してから仕入れるんで、キャッシュフロー的にも怖くないっていう、そういったメリットがある。まあその手法を用いれる プラットフォームっていうことになりますね。
なるほど、なるほど。まあ、日本のプラットフォーム、日本国内でやってるプラットフォームだと、その手法は用いれないけど、その東南アジア向けのプラットフォームはそれがいけるってことですかね。はい、
そうですね。厳密に言うとですね、日本でも無在庫モデルっていうのがありまして、はい、ただ、ほうほうほうほう、日本人って、こう、良くも悪くも、もう、アマゾンで翌日、翌々日に届くのが当たり前になってるじゃないですか。もちろん、
確かに。
それを待たずに、それ以上に、1週間とか2週間待てる方もいると思うんですけど、うん、やっぱり少ないと思うんですよね。なので、はい、そういう方向けに無在庫、国内で無在庫をするっていうことはもちろんできるんですけど、
うん、
海外っていうのは、そもそも、日本のもの買ったら翌日に届くって物理的にありえない話なので、やっぱりこう日本の商品買ったら1週間2週間かかるっていう感覚で買ってくださってるんで、僕らは売れてからも仕入れに行く、リードタイムが存在するっていう。
なるほど。
そういう仕組みになってますね。
はいはいはいはいはい。うん。
ここは確かに違いますよね。うん、日本人は Amazon の FBA でね、はい、買ったらすぐ届くみたいなのが確かに当たり前になっちゃってますからね。うんはい、確かに。でも東南アジアの人が日本の商品買った時は当然1、2週間は待ってると、うん。
当然待って
ます。早い方がいいけど、はい、まあでも、ちょっと時間が待ってくれるってこと
ですね。そうですね。まあ、プラ、
だから売れてから買うだからね。これがいい。
はい。まあ、うん、そこにちょっと加えて補足すると、国民性もあると思いますね。日本人は、傾向としてやっぱりせっかちじゃないですか。
確かに。待てない。
ね。待てない。せかせかして。一方で、東南アジアはみんな、うん、まあ、東南アジアというかやっぱり赤道に近い国って、南国って結構、ね、ウチナータイムじゃないですけれども、ゆったり寛容な方が、はいはい、統計的には多いですよね。うん、そういうところも。
まあそうですね。
はい、あると思います。待てる方がいる、多いっていうのはあると思います。
はいはいはいはい。はいなるほど。あと、日本のお客さんはすごい厳しいイメージがありますけど、東南アジアのお客さんとか、あんまり厳しくないイメージがありますね。
は
い、
そうですね。やはり、そこも本当に国民性、風土みたいなものが存在してるなと思います。そういう意味でも無在庫で輸出をするっていうのは、すごく相性のいい掛け合わせなんですよね。
なるほど、なるほど。まあ、ターゲットが分かりましたし、あとは日本の国内にたくさん商品群があるというのは分かりましたけど、はい、輸出っていうのが難しそうなんですけど、
うん、
その辺は初心者でもできるような仕組みになってるんでしょうか？
そうですね。そういう仕組みにしてますし、その、まさに輸出って難しそうっていう先入観が、とてもいい、
はいはいはい、
その、見えざるハードルを作ってくれているので、参入障壁が高そうに見えるんですよね。
うん、まずはそうですよね。は
い、結果的にライバルがやっぱり増える速度っていうのが、その他の物販と比べると、やっぱりなんかみんなちょっと、はい、ああ、難しそうって思って、やっぱりこう手をつけないっていうのは、うん、ライバルが増えづらいっていう要素でもありますよね。
なるほど、なるほど。
はい、うん。でも実際はやってみると、非常にまあ、超簡単とは言いませんけれども、しっかりと手順を踏めば、はい、全くやったことない方でも、パソコンがあまりお得意でない方、英語が得意でない方も、取り組めるような仕組み仕掛けっていうのは、私の方でも作っているっていうことですね。
その辺の仕組みについて簡単に教えていただいて大丈夫です？
はい、そうですね。簡単に言うと、まあ、無在庫でそもそも販売できるっていうのがメリットにありますんで、はい、いろんな商品をお試しでたくさん出してみるっていうことが、うん、ビジネスモデルとして作れますんで、その、
はいはいはいはい、
出品を、まあ、一気に、こう、いや、できてしまうようなツールがあったり、代わりに出品してあげるようなサービスを用意することで、忙しいサラリーマンの方でも、徐々に徐々にお店を構築できるようにしていったりですとか、
はいはい、
あとは、売れた後、その無在庫とはいえ、 海外にお客様に配送しなければいけないっていうことがあるんで、うんうんうん、そのあたりの発送も、代行をさせていただくような仕組みっていうものも構築しているので、まあ、ツールや仕組みを使っていくことで、まあ、輸出、難しそうな輸出物販を、まあ、とても簡易的に、取り組めるように、私の方でさせたっていうことですね。
なるほど。その辺のノウハウというか、タグ知識みたいなところは次回もちょっと詳しく伺いたいんですけど、はい、数字的に、その利益率とか、はい、だいたいどれぐらい利益出るものかとか、あ、はい、あと輸出って消費税還付もあると思うんですけど、はい、ここもちょっと最後に教えてほしいんですよね。どんな魅力があるかと。はい、
そうですね。そうですね。利益率とかどれぐらい利益出るかっていうのは、本当にこう、まだまだ若いプラットフォームなので、まあ、青天井な部分は可能性としてはあるんですけれども、現実的に、こう、私が教えて、まあ、私自身も取り組んで見てますと、まあ、月に、そうですね、20%、あ、月にというかですね、利益率は20から30%ぐらいを確保しながら、本当にこう初心者の方でも、もちろん時間かかる方もいますけれども、本当にこう月に10万から30万、まあ50万とか100万とか月に利益出る方も中にはいらっしゃいますね。
なるほど。で、利益ですもんね。
そうですね。利益じゃなくて。利益でですね。で、ここの利益には、
すごいですね、
今ご質問いただいた、消費税の還付っていうのは、基本的には含めずの数字になっているので、消費税
の還付。じゃあ、あとで 10% のボーナスが来るってことですか？
そうですね。ボーナス、はい。まあ、厳密に言うと、まあ、仕入れ値の時に、仕入れる時に払った仕入れ値の 10% の消費税が、まあ、輸出の場合ですと、輸出で、まあ、課税業者の場合ですと、後で還付されますんで、本当にこう、はいはいはい、売り上げ上がれば上がるほど、消費税が上がれば上がるほど、そこがまた、副次的なボーナスとして、はい、還付されますんで、大きなメリットですよね。
なるほど、うんうん
うん。そうですね。日本で払った消費税は、輸出の場合、消費税もらえないんで、はい、なんで、還付されるんですよね、うんうん。仕入れた分の。
そうですね。
消費税ですね。はいはい、なので、これが結構ね、今、10%弱ぐらいになりますかね。結構大きい、金額が、課税上業者さんじゃないといけないですけど、うんはい、その場合は、戻ってくるっていうね、うんうん、のも該当する方はそんな恩恵もあるので、
そうですね。
利益以外にね、そういう、現金、キャッシュが増えるっていうね、魅力もあるっていうのはすごい特徴だなと思うんですね。
うんうん、そうですね。本当に売り上げは、何十万とかって当たり前のように売り上げで何十万とかって立てられていくので、うん、そしたらそれが本当に年間になると何百万、そのうちの 10% がまた仕入れの 10% が戻ってくるっていうことなので、うん、まあ、うんうん、非常に大きい成果ですよね。
からこんな感じでね、魅力しかないっていうか、うんはい、本当になんかね、やらない理由ないぐらいすごいいいなんですよ。はい。このあたりが概要っていう感じですね、
はい。はい。
次回はですね、今その使われているプラットフォームについてもお聞きしたいんですが、プラットフォームは何を使われてるんでしたっけ？
はい、プラットフォームはですね、シンガポールにありますショッピーというサイトを使っての販売になりますね。
はいはいはいはい。まあ、次回はですね、そのショッピーを使った半自動の輸出物販の仕組みであったり、強みであったりを詳しくお聞きしようと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お楽しみに。
はい、お願いします。お願い
します。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
田口優衣と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは、無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。